おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか。コーヒー沼で泥遊び、パーソナリティの翔平でございます。今日もよろしくお願いいたします。さてさて、今日は前回予告した通りバレンタインのお話ですね。まあお話っていうか、チョコレートをまた食べるんですけど、翔平がただチョコレートを食べて美味しい美味しい言うだけの配信なんですけどいや、その前にね、まあ、ちょっと最近知ったバレンタインじゃねえな、チョコレートの豆知識をお話ししたいんですけど、こうチョコレートっていうとやっぱりこう、まあ、コーヒーと一緒でね、まあ、食べて美味しい嗜好品っていう位置に当たると思うんですが、昔はなんと精力増強剤として使われていました。まあ今でいうマカとか、なんかマムシエキスとか、そういうやつですね。男の人がこう頑張るっていう、そういう薬のような形で使われていたらしいんですけれども、なんだろうね、やっぱ血流良くなる、興奮するみたいなことなのかな、そういう形で使われてたらしいです。もともとこのチョコレートが広まったのは、まあ、スペインとかイギリスとか、ああいうところで、まあ、西洋でですね、一般的にチョコレート自体が普及していったんですけれども、その前はですね、まあ、当然そのイギリスやスペインにはカカオ豆がありませんから、このカカオを、まあ、発見した場所、それはまあアステカ王国だったみたいなんですけれどもね、このアステカの王様っていうのは、まあ、当然王様なので豪華な食事とかが、用意されるんだけれども、そういったものを食べずに、ひたすらチョコレート、今のね固形の形じゃなくって、ホットチョコですね、カカオをお湯に溶かしたみたいな、そういう飲み物をひたすら飲んでマジ話出ると思うんだけどで、女性とハーレム状態で戯れるのがお仕事だったそうです。すごいよね。まあでもそうやって子孫を繁栄していかなきゃいけないっていうこともあったんでしょうけれども、そういった使い方がされていたのがチョコレートだったということで、でそれがね、スペインがこのカカオを買い漁ってヨーロッパに持って行って、またヨーロッパの貴族たちの間でも精力剤として広まっていったようです。で一般人が食べるようになったのは19世紀のイギリス産業革命、当時に、お酒を飲んでね仕事をする、まあ、エネルギー補給のためにお酒を飲む、まあ、エネルギー補給になっとったんかどうかわからんすけどねエンプティーカロリーと言われてましてね、お酒っていうのはアルコールっていうのは、その力にならないような気がするんですけれども、まあ、その代わりに、チョコレートを使うようになったと、いう話らしいんですよ。でさらに言うと、キットカットとか、まあ、チョコのさ切れ目があるじゃないですか。あれはね、なんか手を洗わないでも簡単に食べれるようにパキッと食べれるっていう、仕事中のエネルギー補給みたいな形で、使うためにパキッと割れるようになってるらしいですよ。いや全然知らなかったこの辺、でさ、まあ、チョコレートを、まあ、精力剤として使ってたってことはさ、バレンタインデーにね、女性から男性にチョコレートをプレゼントするっていうのはこの元の起源をたどっていくと、なんか意味が変わってくるのではなかろうかっていうね、そういうなんか邪念を抱いてしまいましたまあでも本来っていうか、なんだ、バレンタインデーってさ、まあ、西洋の文化で男性から女性だからね、もともとはね、お花あげたりとかね、そういう日ですからね、この何だったっけな、チョコレートを女性が男性にチョコをプレゼントしましょうよっていう日にしたのはまた別の豆知識になってきますので、今日は豆知識の、チョコの豆知識の話で終わってしまうので、今日はこの辺にしておきますけれどもね、はい、そんな、もともとは精力剤だったっていう面白い情報を知りましたので、シェアしてみましたはい、ではでは本編の方やっていきたいと思うんですけれども、今日はですね、僕の大好きなカフェケシパールさんがなんと、 チョコレート、バレンタインチョコレートをこう全国販売されたという話でね、まあ、ケシュパールさんのことを少し説明させていただくのと、まあ、実際にチョコレートを食して、美味しいっていう絶対美味しいじゃん、だってまだ食べてないけど美味しいのも分かんのよものすごく僕の中で期待値が上がってるんですけどね、はい、そんなお話をしていこうかなと思っております。さてこの番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして、コーヒーインフルエンサーこと私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしておりますコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思って配信をしております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。ということで本編やってまいりましょう。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。さあ僕が非常に楽しみにしておりましたカフェケシュパールさんのチョコレートの紹介をしていきたいと思います。まずはねケシュパールさんどんなカフェなのかってお話なんですけれども、この番組でも以前取り上げたことがあったかと思います。三宮にある神戸の三宮ですねありますカフェなんですけれども、チーズケーキがめっちゃ有名で、日替わりでこうチーズケーキが出るんですよ。もうめっちゃたくさんの種類のチーズケーキがあって、定番のやつと日替わりとか季節替わりみたいなやつがねあるんですけれども、それとコーヒーをペアリングしていく、チーズケーキとコーヒーを一緒にいただくっていうのが、まあ、割とコンセプトなんじゃないかな。もちろん他にもメニューはあるんですけれども、メインどころというとそういう形ですね。使ってるお皿とか、もうなんだろうな、店内の雰囲気、家具から小物から全部可愛いの、めちゃくちゃ好き、っていうカフェになります。僕の個人的な感想ですね今のねめちゃくちゃ好き、でそんなケシュパールさんは、コーヒーはね堀口コーヒーさんからコーヒーを入れている感じで、今回僕が買ったのは爽やかチーズケーキ×フラワリーコーヒーっていう、チョコレートのセット、4粒チョコが入ってるセットになりますが、他にも何種類 4種類かな、出てたと思います。でこのフラワリーコーヒー味とか、あとはワイニー味とかね、ワイニーコーヒーですね、でコーヒーの種類をそういう味のイメージに結びつけて提案してくださるような感じで、このチーズケーキだったらこのコーヒーが合いますよとか、このコーヒーだったらこのチーズケーキおすすめですよみたいなことも教えてくれる、そんなカフェになってます。で今回はこのケシュパールさんが何年だっけ、僕がねまだ神戸にいる間に10周年を迎えられたので、もう多分12周年13周年ぐらいに、12周年かな多分、やっ多分ごめんなさい、ちょっとその辺うろ覚えなんですけども、まあ、それぐらい、ずっと神戸でカフェをやってるところが満を持して、同じ神戸のモロゾフさん、チョコレートといえばですね、はい、ていうかチーズケーキも売ってるわな、モロゾフさんって言ったらね、ここで一点修正です。チョコレートを制作した会社がモロゾフさんと言及いたしましたが、正しくは大阪のチョコレート会社アラカルトさんでございました、大変失礼いたしました。また、カフェケシュパールさんは2021年で10周年を迎えておりまして、この2024年の4月で13周年となるカフェとなっております。それでは本編に戻ります。チョコレートを作りましたよということで、今回買わせていただきましたという流れなんですね。もう期待しかないよね。あのチーズケーキとチョコレートの組み合わせ、合わせ方がもう絶妙に美味しくって、そうだな、僕が一番好きだったのはミントチーズケーキっていうのがあったんですよ。もうこれがもう美味しくて、今まで食べたチーズケーキの中で、まあ、一番思い出に残ってると言っても過言ではないミントチーズケーキっていうのがあったんですけども、超美味しかったんですよ。夏しか売ってないのかな、で、なんと今回の爽やかチーズケーキ×フラワリーコーヒーの このチョコレートのセットの中に入ってます。ミントチーズケーキ味、もうとにかくこれが楽しみで楽しみで仕方がない、今から食べていくんですけれども、はい、他にどんな味のコーヒーが入っコーヒーじゃねえやチョコレートが入ってるかというと、一つ目アールグレイチーズケーキ味、一つ目はミントチーズケーキ味か、二つ目アールグレイチーズケーキ味、そして三つ目ビターチョコ、これ普通のビターチョコですね、そして四つ目最後にフラワリーコーヒー味。そう、やっぱりケシパールさんのコンセプトってコーヒーとチーズケーキを合わせていくっていうことになると思うんですけど、今回はそれをチョコでやっちゃおうっていう、なんともう僕が食べた、僕はケシパールさんでね実際に食べたミントチーズケーキとコーヒー、あの時フラワリーだったかな、ワインだったかな、フラワリーだったか、なんかね、あのコーヒーに関してはその時々でね合うやつっていうのを出してくれるので、ちょっと どの味だったか覚えてないんですけども、そのミントチーズケーキとコーヒーの組み合わせを僕が神戸であのお店で体験したあの味を今千葉に引っ越してきて、ここでまたチョコレートの形でお会いできたって素敵じゃないですか。なんか素敵じゃないですかね、この俺だけ自分だけ勝手にね思い出に浸ってますけど、まあ、本当に嬉しくって、うん、あ、ちなみになんですけれども、アールグレイチーズケーキ味にはお酒のマークがついてまして、このチョコレートにはアルコールが使われていますということで、アールグレイチーズケーキでお酒使われてるんだって、何ラム酒とかかな、気になりますね、うん、ということも書かれております、うん、ちょっとね、そろそろ話が長くなってきたのでチョコレートを実際に食べていきたいと思うんですけれども、今日はコーヒーを用意しておりません、まあ、前回のオニバスコーヒーさんのチョコレートをこうと紹介した時もコーヒーは用意してませんでしたけれども、なんせケシパールさんフラワリーコーヒー味のチョコレートを入れてくれてるっていうことは、もうチョコだけでもペアリングが楽しめちゃうよって、もうすでにペアリングしてるけどね、チョコとコーヒーのマリアージュとかミントチーズケーキ味のチョコレートのマリアージュとか、すでにこれチョコレート一つで完結はしてるんですけれども、うん、あえてここはコーヒーを持ってこないでですね、もうフラワリーコーヒー味とミントチーズケーキ味の組み合わせっていうやつをちょっとメインで語れるほどじゃないけれども、メインで食していきたいなと思います。では実食いきたいと思います。まあなんだってやっぱりミントチーズケーキが最初だよね、これ順番的にはそうだな、ミントチーズケーキ、フラワリーコーヒー、ビターチョコ、アールグレイとかね、そんぐらいの順番で一個ずつ食べていきたいと思います。よいしょ、じゃあ食べましょう。この分かる、このカサカサ音、カサカサ音分かります？チョコレートの入ってるさ箱のところにさ、箱とかなんていうの、チョコの下にさちっちゃい薄いなみなみの紙、あのお弁当とかに入ってるさ、あのカップ、お弁当カップっていうんですか、あれ入ってるじゃんの音そそらない、こういうのASMR みたいね、うん、じゃあ食べますよ。あまりボリボリ言うやつじゃないからね、そこは ASMR 狙えないんだけども、さあ実際に、あ、もうなんかもうドキドキしてきちゃったなぜドキドキする、チョコレートを食べるだけなのに。はい、ミントチョコレート味いただきます。うん、めっちゃミント、うん、なんかザクザクする、あ、そうか、レアチーズだから下のクッキーのところの表現としてザクザクが入ってて、ものすごいこの爽やかなチョコレート、まさしく爽やかチーズケーキかけるフラワリーコーヒーというタイトルにふさわしい超爽やかなコーヒーですね。コーヒーじゃねえ、チョコレートですね勝手にコーヒーにすんなってチョコレートですよ、これ美味しい、めっちゃ好き、スーッとする、ミントのチョコってうまいっすよね。あ、ちなみにチーズケーキ味なのでダークチョコじゃなくてホワイトチョコを使われてます。ミントのチョコレートってよくモロッコとかああいうところのイメージ モロコってなんかすぐミント使うイメージなんですけど、うん、なんかそれとはまたちょっと違った、なんだろうな、やっぱダークチョコじゃないからかな、ミルクチョコダークチョコじゃなくってホワイトチョコとミントの組み合わせでザクザクが入ってるから、めちゃくちゃチーズ味、チーズケーキって感じがするわけではないんだけども、なんかあの時の爽やかさを彷彿とさせる味だなって思いますね、うん、夏しか食べれないんじゃないかな確かこのミントチーズケーキっていうのはね。あの気になる方はお店の方もぜひ行ってみてくださいね、はい、ではお次は、コーヒー味、フラワリーコーヒー味、あの書いてある絵とかも可愛いからお見せしたいんですけどね、ケシパルさんってね、あの絵が可愛いんですよ、イラストがいろいろと、うん、はちょっと表現できないので、僕のインスタグラムとか写真ストーリーでアップしますから見ていただければ、まあ、もしくはね調べていただければと思いますが、うん、このフラワリーコーヒーねいただいていきたいと思います。うんうん、結構固めだね。やっぱ私はコーヒーが好きなんだな。いやー、いい。フラワリーとはいえ、なんだろうな、どんなフラワリーなのかなって思ったけど、コーヒーで言うとあのナチュラルプロセスのなんだったら若干アナエロビック感、アナエロビックじゃないと思うけど、かなりしっかりめのナチュラルの発酵の味がしますね、コーヒー自体は。コーヒーチョコに入ってるコーヒーね、からなんていうのかな、だからジャスミンとかさ、ああいう白い系のお花じゃなくって赤とか紫とかそういうお花の感じが僕はします。うん、これとミントチョコの組み合わせね、あ、こう、わ、すごい、なんか味変わった、ヨーグルトみたいになった、チーズ感が増したよ、このコーヒーのチョコをかじってからまたミントチョコに戻ってきた時にすごい、あのミント感も増したし、チーズケーキ感も増したし、これ一緒に食べなきゃダメだわ。いや、めちゃくちゃいいペアリング、わー、感動。羨ましいでしょこれ。めちゃくちゃ美味しいよ、マジで。僕は数年前のね、あの神戸にいた時のあのケシパールさんの景色がね、蘇ってきますよね。いやー、嬉しいこれ。うん、感傷に浸って、あの喋らなくなってきたので、ちょっと次のチョコに移っていきたいと思いますけど、次、一回ビターチョコ挟むか。一回ビターチョコを挟んで、挟みますね。挟みますねっておかしいな。うん、あ、これも結構しっかりめのチョコ。でも、しっかりめなんだけど、ビターチョコよりも、なんだったらやっぱりフラワリーコーヒー味の方が、チョコ感というかその味の濃さとか、まあ、若干の苦味じゃないんだよ、苦味じゃなくて強さって言った方がいいから、うん、味が強いんですよね。コーヒー用語で言うとインテンシティとか言ったりしますけど、そういうそのインテンシティの高い味がします、あのコーヒーの方がね。ビターチョコはビターチョコで普通にうまい、まあ定番ってやつですね、いわゆるね、うん、でもちょっとこのフラワリーコーヒー味に通じる味があるから、おそらく同じチョコレート使ってるんじゃないかなと、同じような作り方をしている、まあ、もしかしたらこの外側だけそういう風にしてるとかね、あるかもしれないですね。 で味がかなりやっぱ強いので、実際に飲み物としてコーヒー紅茶あった方がいいかもしれないです。うん、あったらあったでそれはそっちも楽しめるからね、用意しといてもいいでしょうね。僕おすすめはもしかしたらホットミルクとかかもしれない。うん、これ結構味が強いからビターチョコに関しては、ミルクと合わせるとだいぶ美味しいんじゃないかなって。すごく香り高いこうココアみたいなものがね口の中で出来上がるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ一回ビターチョコ挟んだんで、最後にアールグレーですね。でアールグレーの方もさっきのミントチーズケーキと同じようにちょっと食べて、でコーヒーかじって、コーヒーチョコかじってまたアールグレーに戻るっていうのをねやろうかなと思います。よっと、あーなんか可愛いねこのアールグレーのさ粉っていうの、茶葉がちょっとだけかかってるんですよこのチョコレートに。これ可愛いよねこういうの。じゃあいただきます。ん、柔らかい。あーすごい柔らかいのこれ、中がサクッキュッ、うわうまい、これはすごいわ。アールグレーチーズケーキの味がする、チョコなのに。美味しいね。やっぱりこの乳酸菌的なヨーグルトっぽい味っていうのはこのチーズケーキの表現としてこういう味になるんだろうなって感じですね。ここのところはミントチョコレート、ミントチーズケーキチョコレートと、通じる味、あの同じ系統の味がしますね。まあ、そこがだからチーズケーキを歌ってるところなんでしょうけども、うん、まあこれさっきのビターな感じがまた飛んでくっていうか、一気にこう爽やかな、さっきまでの重たい、重ためのね強めの感じがふわって爽やかになる。アールグレーのさ、どうだろう、みんなどう思うんだろう、チーズケーキ、チーズケーキ自体がやっぱちょっと重たいイメージあるし、アールグレーが入ってたところで爽やかになるっていうイメージってなんだろうな、聞いただけではあまりわかんないかもしれないんだけれども、もう食べたらねもうすごくわかる。あ、何この爽やかなチーズケーキ、え、紅茶なのって。アールグレー柑橘だからね、一応ね柑橘フレーバーの紅茶のことをアールグレーって言いますから、まあ、柑橘フレーバーというかアールグレーっていう、果物が、香り付けのためだけの、ね、果物がありまして、その紅茶を使ったチーズケーキ味のチョコレート、うまい。じゃあもう一回コーヒーに戻ります。うん、安定してうまいねこのチョコ、このコーヒーのチョコ。どれが一番好きって言われたら、いやでも選べないか選べないんかいなんで順位つけようとしたんだろう僕今うん、いいですね。ちょっともう口の中にちょっとコーヒーが残ってる状態でいきましょうね。さっきも言った通りコーヒーの味は結構強くって、うん、口に入れた時にもうそれこそコーヒー飲んでるぐらいの感じになりますよ。うん、でここにアールグレーを入れていく。コーヒーと紅茶を俺口の中で混ぜちゃうっていうね。うん、うん、これはまたねさっきと違うね、複雑さみたいなのが出ます。うん、あえてちょっと両方とも口の中に掘り込んでみましたけど、うん、あー幸せ。チョコレートって幸せだよね。コーヒーもチーズケーキも幸せだけどさ、チョコレートってやっぱりなんか幸せの象徴みたいなところない、うん、いやーうまい。でもペアリングは僕はミントチョコの方が好きだった。アールグレーチーズケーキ味はもうなんかこれ単体で完成してる感がちょっとあって、うん、いやありがとうございます本当にケシパールさん、モロゾフさんありがとうございます。 あとこの番組やってなかったら買ってなかったかもしれないからね、うん、オニバスさんのコーヒーで一番高いやつ買っといてさ、ケシパールも食べたいっつってバレンタインに自分チョコを買う37歳おじさんっていうね、収録のおかげで予算を使いましたので、いやうまいわ。チョコの方結構ねついつい食べちゃう、手が空くと、うん。じゃあまあ総括していきますけれども、結論として全部もう美味しい、とっても美味しいで幸せいやもうでもね、これやっぱチーズケーキ味の2種類が肝だと思いますね。ミントチーズケーキ味とアールグレイチーズケーキ味に関しては多分他では食べれない味なんじゃないか、ケシパールさんらしい味、うん、になってるんじゃないかな。わかんないよ、そのケシパールさんに聞いてみないとわかんないですけど勝手な解釈ですけれども、ね、ここにねフラワリーコーヒー味が、フラワリーコーヒーもでもすごく良かったんだよな。なんかコーヒーチョコレートとしてかなり満足のいく味になってますね。まあ、さっきも言ったようにインテンシティが強い、こう味が、味の強度が高いから、うん、ちょっとずつ食べたいみたいなね、うん、でも合わせたいよね、組み合わせで食べたい。ちょっとずつ食べたらさ、もう全部ちょっとずつかじってあるみたいな状態になるから、そうなるとああもう全部食べなきゃいけなくなっちゃうじゃんね。こんなかじりかけのおチョコをさ残しておくわけにいかないしさうん、これから全部食べるってことになると思いますけどいやー本当にあのめちゃくちゃ幸せになれる、ケシパールさんのチョコレート、ぜひぜひ、この機会ね、自分チョコにも、価格的にもね4種類全部買ってもいいんじゃないかっていうね感じになっておりますし、友チョコプレゼントとしても、価格がそんなに高くないので、コーヒー好きの方、チーズケーキ好きの方にはぜひおすすめしたい一品となっております。概要欄の方にね商品のリンクを貼っておきますので、よろしければご覧になってみてください。ということで、今日のお話面白かったよと思っていただけた方、番組のフォローを拡散よろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。前回のオニバスコーヒーさんの時みたいにね、オニバスコーヒーのチョコレートの時には、あの買いましたとかね、気になりますとかいうメッセージが結構たくさんいただけたりとかしたので、ケシパールさんの方もねぜひ、もし実際にお買い求めになりました、食べましたっていう方いらっしゃったら、コメントでお知らせしてくれるととっても嬉しいです。ではでは、今日のところは終わっていきたいと思います。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。